こんにちは、しょーい。
ことぶき、わっしょーい。
始まりました、火曜オリジンチャップル。8月9日旧暦の7月12日ですね。ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。お相手は劇団おぜ前城美香と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。
レギュラー2回目です。
はい、ドキドキしましたね。
はい、いろいろありました今。この一瞬で皆様に不安を与えたのかと思います。申し訳ない。久々なんでね、ここが。はい、すいませんね、今の声であのジュンク堂あたりが揺れてます。
あ、もういい声で、しかもエコーもね、はい、かかってましたからね。はい、すごい、あれあれ、なんなんすかあの技。
はい、
まさことぶきパンチ、
これですか、ことぶきパンチ。
いいいい、何これ、すごい。あ、これもロックオンじゃないですか。
なんかいろいろいじってたらできました。
あー、よかった。もうね、はい、レギュラー2回目ですよ。まあ、8月からね、はい、あのことぶきパンチさんと私前城美香が一緒にお届けしますので、はい、よろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いします。今日も暑いっすね。本当に
ですね、
8月はずっと言うと思うんですけどね、うん、暑いって
本当ムシムシしてるねーか、暑いねーから大体スタートしそうな、
そうですね、
感じですよ。
今日はね、もうなんかムシムシはしなかったかなって、カラッと暑い感じがしました。
本当ですか。え、うん、今日雨降らなかった地域の人ですか。
あ、降らなかった。降らなかった。
はぁ、いいはず。
え、肩振りしてたんですか今日。
え、してましたよ。あ、多分朝、
朝、
朝、
なるほど、うんうん、朝は起きてないです。
だからだ、
朝ずっと寝てました。
いや、いいはず。もうじゃあ起きた時にはもうあれだな、雨が上がってたパターンですね。
そうです、もう起きたらもう昼だったんで。
じゃあ降ってないよ。
そう、僕の中では降ってないです。
降って、
今日は、
はい、もう私はもう朝起きて、あ、でも私が起きた時にも降ってなかったんですけど、
はい、
ベランダが超濡れててですよ。
あ、はいはいはい、
で私はもう昨日の天気予報を信じて、
はいはい、
夜のうちに洗濯物干してたんですね。
あ、夜干すタイプですか。
私夜干すタイプです。そしたら、
うん、
帰ってきた頃には、うんうん、乾いてるっていう計算。
あ、はいはい。あ、計算だったのに、
なったのに、朝のあのあれで濡れてから、とりあえずちょっと湿気たまんま取り込みましたよね。なんかこれ絶対濡れてるよなと思って。
だからそう、僕もそれ信用できないですよね。あの天気予報とかも、
うん、
だからもうあの家にいる時しか洗濯できないですね。
うん、
やっぱね、
あ、もう今日みたいに晴れてる、
そうそう、
絶対降らないって、
絶対降らないっていう、うん、その自信がなければ。
目視と
天気予報、洗濯なんてしないですね、本当に。
確かに
ショックなんで。
もうでもショックですよ。はーと思って、それでもう取り込んだところから今日はスタートしたんですけど、
はいはい、
でも私のところはまだマシだったみたいで、
うん、
でなんか、うり、今、あ、ま、今これ降ってません？雨、
え、今、
うん、
降ってる。
すいませんね、今ちょっと FM 那覇
めちゃくちゃ晴れてますよこれ。
あ、いや、降ってます、降ってます。
そうそうそう、
あの天気だけど、
え、
降ってます、降ってます。あい、でも今日は この雨は好きです。晴れてるけど降る雨。
あー、なるほど。
なぜならば、なんででしょうか。
あ、なんでですか。ちょっと
虹が見えるかもしれない。
あー、もうちょっとなんか深い理由があるのか
な。そんなでもなかった。
クイズ王なんで。
あ、そうか。あ、すみませんね、私はちょっとい
ろいろ考えちゃうんです。
あ、頭の中が
これちょっと晴れてる日の雨ってなんか意味あったかな。
大丈夫です、あの、あんま深い意味ないです。
うん、なかったですか。これでもあれ、世に言う狐の嫁入りってこと。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、そうです、そうです。
うん、
いやー、降ってますね。
降ってる、
うんうん、
え、本当に降ってます。これ誰も傘差してないですよ。
あー、でも降ってる降ってる、私には見える。
ミーカさんにだけ見える。
いや、ガチで今降ってます。
雨じゃないこれ。
でも誰も傘差してないけど。
差してないんですよ、
ね、あー、差してますね。
あれ日傘でしょ絶対。
いや、でもね、まあ、うん、 私たちが終わる頃にはもしかしたら虹がかかってたら私が会ってたって感じですね。
素敵ですね。そしたら素敵ですよ、本当にね。で、暑いといえばですよ、
うんうんうん、
あの見ました、甲子園。
私はニュースで見た。
あ、ニュースで、
うん、
いや、あれ衝撃的でした。
うん、
僕も最後しか見れなかったんですけど、最後あの仕事だったんで、
うん、
最後ら辺でもうなんかめっちゃいい勝負してるなと思ったら、
うんうんうんうん、
あれ、まあ、前半ぐらいは興南高校がめちゃくちゃリードしてたらしいですね、うん、あれね、うんうん、でリードしてて、で最後その相手どこでしたっけ、一律市立船橋、
一律だったかな、一律だったと思うんです
よ、一律船橋が追い上げたんですね、
うんうん、
あれ、なんかすごいっすね、甲子園って。やっぱ
そう、もうね、何が起こるかわからないから、
うん、そうそうそうそう、
もう大乱闘、
乱闘
っていうか、
乱闘はあのプロでしか見たことないんですよ。
なんて言うんでしたっけ、大剣闘か、
ね、まあ、大剣闘、そうですね。
乱闘あるか、戦うやつ。
乱闘はあれですよ、なんか
ダメなやつ、
あのデッドボール出た瞬間にあのプロの野球選手がみんな集まるやつです、
うん、あ、そっか、あれか、
外国人選手が怖いやつ。
じゃなかった、
あれじゃないです、
大奮闘です、
いや、もう健闘、本当にお疲れ様ですですよね、あざまくんでしたっけ、
うん、はいはい、
ピッチャーがね、いや、あれめっちゃ悔しいだろうなと思って見てて、
本当ですよ、もうこれだけ頑張ったってことですからね、
そう、まさかデッドボールで終わるとはって、
うん、
あんな悔しいことあるかな、本当に
もうこれまで本当に頑張ってきたからこそ、
本当っすね、
余計にね、
だからこんな、
うん、
だから夏の暑い日にもう野球少年たち大変だなと思いながら、
うん、
ね、あのクーラー効いた部屋でテレビで見てたんですけど、
うん、
もうなんかもう野球そんな本当興味はないんですよ、
うんうん、あ、そうなんですか、
実際は、
はいはい、
あのやったこともないし、
うん、
あの別にあの運動部に所属してたこともないので、
うん、
そんなになんすけど、うん、なんか見ちゃうんですよね、
わかる、
なんかNHK でなんかたまたまつけてやってたら、
うんうん、
めちゃめちゃ見ちゃって、うん、本当にだから甲南とか関係ない試合とかも見てましたね、
うん、あー、なんか甲子園見ちゃいますよね、
見ちゃうんですよね、甲子園なんか、
うんうん、
なんか面白いですよね、
なんかこの熱さが伝わる、
そうですよね、
もうなんかどっちも応援しちゃう気持ち、
うん、そうなんですよ、
なりますよね、
うん、どっちも頑張ったって気持ちで、
うん、
本当に俺全然関係ないあの 山形だったかな、
うんうん、
鶴岡東と広島の盈進高校の試合も見てます
、うん、すごい、めっちゃ見てるじゃないですか、
めっちゃ見てます、なんかその盈進高校っていうのは38年ぶりに甲子園来たっていうあれだったから、
うんうん、
なんかめっちゃそっちを応援しちゃいましたね、
あー、この気持ちが熱そうな、
そうそう、普段 あんまり来ないチームみたいな、
うん、
なんかそういうところをひいきしたくなる、
あ、わかります、 なんかね
めっちゃ頑張ってほしいと、本当いいところまで行ってたんですけどね、12対7とかなんです
けど、すごい、
巻き返せるかもみたいなことで言いながら、うんうん、なんでですかね、年
あ、そうかもし
れない、年かな、
そう、あのね、この年を重ねると、うん、この若者の熱い系のものめっちゃ惹かれますね、
めっちゃ惹かれるマジでめっちゃ熱い話好きになります、
うん、
この年になってガキの頃はそんなことなかった、
うん、確かに、
うん、
それはやっぱり年のせいかもしれない我々
もうすぐそうなんですよ、誕生日なんでね、
あ、そうだー、もう8月ですよね、
8月の、はい、夏男なんで、
もういいじゃん、暑い男だ、うん、
そうか、夏生まれだから、
夏生まれ、
暑い男になるの
あ、いいかも、あ、じゃあ夏休み中にお誕生日が来る子ですね、
あ、そうです夏休み中だから、まあ、友達来てくれたりとかするんですよね、
うん、
絶対に休みだから夏休みとか、
あ、いいね、そういう思い出もいいですよね、
うん、
夏休みのね、
夏休みの思い出、ね、
もう中盤ですよ、もう8月9日でもう明日から あれお盆ですから、
お盆か、もう、
うん、
早っ
沖縄はもう明日からもうあれですよ、9の7月13、14、15に入るから、
あ、
お盆ですよ、
お盆でしたか、
うん、
あ、だからエイサーやってたんだ、
ね、やってましたね、
うん、いや普通にバイトしてたから、
う
ん、国際通りでなんか、うんうん、なんか1万人のエーサーでしたっけ、あれ、
うんうん、
やってた時になんかうるさいなと思ってたんですよ、
あ、聞こえてきました、
聞こえてきててあのオフィスでパソコンいじってたら、
うん、
なんか ね、やけに盛り上がってる若者が、うんうんうん、その窓、まあ、換気で開けてるんですよだから、うんうん、窓の外からあの大声であのシマンチュの歌から歌っ声が聞こえてきてて、
うんうんうんうん、
なんだこんな昼間から酔っ払いかと思ったんですけどそうではなかったんですね。
じゃないすごいめっちゃテンション高い人たち
になっちゃう。沖縄に旅行を来てテンション高い人じゃなかったんですよ、ね、あれは
もう1万人のエーサーでしたから
それエーサーか。
私はテレビだって見てたんですけどね。
あ、見てました。
もうテレビでしたけどね。
YouTube とかで見てたんですか。
あ、私またテレビのニュースで見ました。
あ、ニュースか
リアルタイムでもない。
なんかそういうのを YouTube 配信するのって多いじゃないですか最近ね。
うん、最近そうですよね。
うん、なんか花火とかもそういうのありましたか。
あ、 YouTube とかあった気がする。内地とかで。
ああ、そう、内地のなんか花火の映像とか、うん、YouTube で流して、まあ、それ見ながらね、うん、まあ、出かけられないですもんね、うん、そんなに簡単には。それ見ながらビールとか飲んでますけど。
おそう、こうね、またそれもまた楽しみですよね、
う
ん、映像を見ながら夏を迎える。
そうそうそう、夏を感じるっていう、
すぐなんかね、あの暑ってなることもなくて、部屋の涼しいエアコンの中でね。
そうそう、便利になりましたね。便利になりました ね、そう考えると。
そう考えると確かに
夏、映像だけで夏感じられるの、うん、
もうそのうち、うん、なんかもう映像がメインになるんじゃないかっていうぐらいに ね、
どんどんこんな暑い日には人、うん、一っ子一人も外に出てないかもしれない、ね、もしかしたらもう
今後まさかの、
うん、なんならもう、通勤もしないかもしれない。
もう全員リモート、
全員リ、夏は夏の間だけリモートみたいな。
もうちょっとそれ週3ぐらいでだったらやりたいな。ちょっと2日ぐらいはちょっと外に出て、
うん、
3日間は家で頑張りますみたいなの、そうそうそう、いいな。
働き方改革。
ぜひちょっとね、偉い人検討してください。
はい、そう。ぜひ討論していただきたい。本当によ
ろしくお願いします。
はい、
お願いします。ツイキャス今日の一番さん来てますよ、
はい、
沖縄大好きさんからこんにちはと来てます。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いしますね。
はい、
はい、博士さんからもいただいてますよ。
お
ミーカーとカサカサパンチ。
カサカサパンチ。
そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、ナマステ。
ナマステ。
エイボーおじさんでーすと聞いてますね。ありがとうございます。
なんでナマステなんですか。
ナマステ、
今日ラムちゃん来てねえから。
あ、そっちか。
そうそう、カサカサパンチってプルプルだよ俺。30は超えたけどプルプルですわ。
まだまだ、
まだまだ、
もう待って待って、ことぶきさんがカサカサだったら私何になるんだろうって今ちょっとドキドキしちゃった。もうね、大丈夫、まだまだプルプルですよ。水分吸収してからね。
そうですね。
はい、ということで、はい、今日はね、うん、お盆も近いということで、はいはい、トークテーマはお盆でいきたいと思います。
お盆ですか、うん、なるほどね。
はい、お盆にも、
お盆ね、うん、
お盆よ、お盆。
まあね、まあ、おばあちゃん家、うん、おばあちゃん、家に行って、うん、お盆で必ず食べるものあるんですけど、
うん、
必ず、僕、おばあちゃんのチキンの唐揚げを食べてましたね。
あ、いい、おいしそう。
おいしかったっすね、うん、いや、まあね、だから、まあ、子供だから、うん、子供の頃に行ってたから、
うん、
つまみ食いしちゃうわけですよ、
うんうんうんうん、
やっぱ揚げたて食いてえから、
うんうんうん、
揚げたてをバットに全部並べてたんですけど、うん、まあ、9割以上僕が食べちゃって
やばい、怒られるやつ。
先祖にうさげるものがなくなるみたいな。そんぐらい美味しかったっすね。
やばい、うん、でもね、おばあちゃんが作る唐揚げってもう絶対鉄板よ。
そう、絶対うまいですよ。
鉄板絶対美味しいから。しかもまたこのお盆っていう時っていう、なんかちょっとね、人が集まる時って ね、
そうっすよ ね、 なんかね、
テンションも上がってるからね。
そうそう、いとことかいるんですけど、
うんうんうん、
親戚一度集まって同じぐらいの年の子供と遊ぶのってめちゃめちゃ楽しいじゃないですか。
うんうんうんうん、
花火とかやって、
はいはいはい、
もう本当に、まあ、だから思い出なんですけど、
うん、
お盆で言ったら、
うん、
僕ちょっと怖い話という
か。お聞きたい。
お盆ならではじゃないですか、
はい、うんうん、
怖い話するっていう時期、
うんうん、
まあ僕がちょっと YouTube のちょっと実験動画みたいな のをやったことがありまして、
はいはい、
企画で、うん、なんだったっけな、その変な形の日焼けをしようっていう企画なんですけど、なんかガムテープをと貼ったら、その部分だけ日に当てたら焼けないじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい。
それで文字を書いて焼いてみようと、
うん、
肌をだからそれで僕は日本って、
うん、
胸に、
うん、
大きくガムテープを貼って日焼けしてたんですよ。日本って日焼けして、今考えたら滑ってるんですけど、
なんてこと。これガチでやったんですか。
ガチで、そう、もう太陽さんさんの中、うん、寝転がって、
うん、
海浜辺に、
うんうん、
焼いてたんですけど、
うん、
やっぱ焼くと肌が熱くなるじゃないです
か、うん、あ、はいはいはいはい、
めっちゃヒリヒリするじゃないですか。
うん、
それをだからもうずっとその日に当たり続けるのも良くないから、一回クールダウンしようと思って、うんうん、で考えたのが海の中に入るっていうことだったんですよ、
うんうん、
で海に入って、まあ、気持ちいいなと、
うん、
体冷やして、でもう一回焼いて、
うん、
でもう一回海に入ってっていう、なんかもううなぎの焼き方と同じですよね。一回タレに
つけて
使ってもう一回焼いてみたいな、一回入ってもう一回焼いてみたいなことをしてたんですけど、よくよく考えたら、その日焼けしてる日にちが8月10日だったんですよ。
8月10日ってことは
お盆ちょうどお盆の時期だった。
やば、
全然気づかなかった、うんうん、周りにいた芸人誰も気づいてなかった、
うん、あ、何人かでやったんですね。
何人かでやってたんだけど、
そんな恐ろしきことを
そう、よくよく考えてみたらあんまり客いなかったなと思って、うん、
あ、そう、お盆に海がね、
そう、水着着てる人しかいなかったんですよ、うん、浜辺に、
はいはいはい、
水着着てるってことは沖縄の人じゃねえやと思って
そうそうそうそう、
あ、県外から来てる人だから海入ってたんだ、うんうん、普通に、
うん、そうかね、わかんないから、ね、
俺らとしてはお盆じゃないですか、
うんうんうん、
だからお盆の日に海に入ったらいけないじゃないですか、だから、
うんうんうんうん、
足引っ張られるとか、
はいはいはい、
よく言うから、
うん、
あんまりお盆に海入るなよって言われたんだけど、うん、入っちゃって、
うん、
で、まあ、誰もそんな溺れたりとか、うん、そういうことはなかったんですよ、
うん、
結局ね、
うんうんうん、
結局なかったんですけど、この日焼けが、
うん、
マジで半年くらい消えなかったんですよ。
あ、じゃあもうガチでずっとお腹
がっつり残ってて、冬の終わり頃ぐらいまで、ずっと残ってて、
うん、
何もだから海に引きずれ込まれたりとかなかったんですけど、ちゃんと呪いはかかってました。
もう
黄泉の国からの呪いは
やばい、これ残るパターンだ、きついやつ、
めちゃくちゃ残ってて長いこと、
うんうん、
だから、お盆の日には海に入らない方がいいですよ皆さん。
あ、もうね、
うん、
なんとも不思議な企画を
本当に
しかも日本って、うん、
大なり小なり何かしら呪いは来るからお盆の日に海には入らない方がいいです。
旧暦のね、沖縄は7月の13から15がねお盆の時期に当たってますからね、
はい、明日から海には入らないでください。
そうだねもう、うん、待って、この日本っていう、ちょっと待って、見てみたかったちょっとその時のやつ、
そうそうそうそう、
こんな文字が書かれてる人見てみたかったもうね、残ってないですもんね。
もう残ってない、さすがに。
え、銭湯行きました、それで。
いや、銭湯とか行けるわけないじゃないですかそんな恥ずかしい、
ま、周りの反応見たかった
一応その後ね、友達と、うん、海に行って遊ぶっていう約束があったんですけど、
うんうんうん、
固くなに服着ましたよ絶対に脱がなかったです本当に
本人のみぞ知る、
うん、本人
のみぞ知る、
本人しか知らないよずっと長いこと背負ってました
いやー、ウケるな、ちょっともうなんということ不思議なこと
不思議な体験でした本当に
ウケるな、はい、さ、もうね、でも日焼けはね、もうなかなか落ちないですからね、
うん、そうですそうです本当に 日焼けの仕方も気をつけた方がいい、本当にね。
もうこんなガムテープとか、そんなことをやる人もいるんですね。
そうです。
さすがだ、持ってるな。
おばかでした、本当に。
はい、ということでですね、はい、今日はお盆ということで、お盆にまつわる、コメント、メッセージお待ちしてますね。
よろしくお願いします。
はい、メッセージの宛先がオリジンアットマーク FM 那覇 .jp になってます。よろしくお願いします。
はい
はい、
じゃあそろそろ CM 行きますか、う
ん、はい、はい、お願いします。
それでは一旦 CM です。 78.0 FM 那覇。Your radio station。はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。
はい、ミカでーす。
ことぶきパンチ忘れちゃった。
今の
時間差で来ました。エコーが僕を追い越していきました。
ま、私の誰かしらのボワっていう声が入りましたね。はい、FM 那覇から生放送でお届けしておりますよ。
はい、
はい、ということで、はい、今日ことぶきさんと練ってまいりました、うん、新コーナーが始まりますね。
あらま、もういや、もう始めますか。
お、あ、始まらない。早かったかな。
あ、いやいや、いいですよ。
大丈夫ですか、はいはい、じゃあ早速新コーナー行ってみたいと思います。はい、ということで新コーナー、
新コーナーのコーナー名決めてましたっけ。
新コーナー、はい、いいですよ、今決めて。
今決めます。
うん、
それではいきますか。でもな、なんかな、でもな、普通のも嫌だな。
うんうんうん、
なんだろうな。
何がいい、何がいいですか。
じゃあ新コーナー、
うん、
ことぶきクイズ。
イエーイ。
何にも思いつかんかった。何にも大喜利だと思ったけど、今何にも思いつかなかった。
いきなりまた私も振っちゃいましたが。はい、ということで、ね、今日から始まりますことぶきクイズのコーナーとなっております。
はい、はい
はいはい、もうね、ことぶきさん、うん、お調べしましたところ、はい、かなりクイズがね、お得意ということで、
そうですね、
うん、ぜひともちょっと披露してもらいたいなということで、
はいはいはいはい、
もうコーナーを設けさせていただきましたので、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、まあ、そうですね、いろいろ、まあ、クイズありますからね。うんうん、はい、ではですね、
はい、
まあ、さっきもちょっと話しましたけど、
うんうんうん、
甲子園に関するクイズを、うん、ちょっと出してみようかなと思うんですけども、うんうんうん、はい、では、ちょっとそうか、美香さんも考えてみます、
うんうん、
はい、
じゃあい
きますね、うん、はい、愛知県立、
はい、
旭ヶ丘高校、
うん、
愛知にある高校なんですけども、うん、この高校が、
うん、
甲子園で唯一成し遂げたことがある偉業とは一体何でしょうということなんですけども、
うんうんうん、
この高校だけが甲子園で、うんうん、これを経験してるんです。
おお、この高校だけが、
はい、
はいはい、
それは何でしょうという感じなんですけども、はい、まあまあそうですね、ちょっとまあ問題の出題も広いんですけど、
うん、
でもね、やっぱね、うん、これ聞いてる人の結構頭いい人いるんで、
うん、
すぐまあパッと思いつく人もいるのかな、
うんうんうん、
はい、でも旭ヶ丘高校って言ってるんですけど、
うんうんうん、
そのですね、偉業を達成した時は、うんうんうん、愛知一中という名前だったんですね。
愛知一中、
はい、昔の話です。
はいはいはい、
はい、昔の甲子園で本当にあった、
うん、
出来事なんですけど、
うん、おー、
はい、
ここの高校だけが、
高校だけがやったことあることがあるんですけど、はい、
なんだろう。
ちなみに、まあ、今の甲子園ではこの制度はないですね、
うんうん、そうなんですね、 分かったかも。
分かりました。
私分かったかも。
お、
言っちゃっていいですか。
あ、
今言わない
です
か。
いいですよ。どうですか、皆さん考えていらっしゃるのであれば。
じゃあ前城が答えさせていただきます。
あ、これ当てられたらどうしよう。俺これ当てられたらもうこの後どうしよう。やば、怖っ怖っ。合ってそう。
じゃあ行きますよ。
はい、
20回までやった。
違います。なるほど。あ、20回まで延長。
そうそうそうそうそうそう。
あ、延長の上限とかありませんでした。それ20回でしたっけ。
わかんない。
わかんないんだ。適当に言ったんだ今。すげえな。いやでもなんかありそうだったな今の。
いや一中だから、うん、これをヒントに一中一中20回まで。
ダジャレじゃないですか。
あ、なんかこういう早押し系ってなんかね、うん、問題の中にあるんじゃないかっていうちょっと前城なりの。
なるほど。そこにヒントが隠されてるんじゃないかと。
あ、そう、ちょっと考えたんですけど、いかがですか。
違います。
違いますか。あ、いや、間違えちゃった。はい、なんだろう。
はい、円楽さんはこれは多分、うんうん、おそらくボケてますね。
お、
G3 で時間オーバーしたのに G2 に上がったっていう。
あ、なるほど。これはなんか
未だかつて起承転結でそんな人いたんすか。
ちょっともしかしたら過去に一人だけいたかもしれない。この流れだとね、
そんなことできるやついないと思うんですけど。
やばい、相当な持ち主ですね。力を持っている方だ。
時間オーバーしたのに。
はい、ヒント。
ヒントですか、
うん、
ヒントはですね、うん、まあ、僕お笑い好きなんで、うんうんうん、お笑いでもよく聞くんですけど、
うんうん、
まあ、M1 グランプリとかでもよく話題になったりしますね、これ。
M1 で話題、
うん、M1 グランプリでも。
もうこの偉業を M1 で、は
い、そうそうです。
M1 テーテーリリッテーテ
ー。何の曲ですか。M1 で聞き覚えのない曲を。
テーテーリリッテー。違う、待ってよ、何だろう。
聞き覚えがなかったんですけども。
ちょっと私のイメージで待ってよ。じゃああと回答権私何回ありますか。あと2回はいきます。あと1回。
いや、もう何回でもいいですよ別に。
あ、本当ですか、うん、じゃあ、
はい、
ちゃんと考えて答えますね、
はい、でじゃあついでに、まあ、あの今、うん、はい、長谷川さんからいただいた答えが、
うんうん、
出場選手が全員留年をしていて4年生だ。
確かに異業だ。
異業っすね。
いかがですか。
いや違いますよ。いやでも本当に異業だな、そんな、うん、そんなことしてたら。留年した人って出れるんですかね。
一応だって在学はしてますからね。
あ、まあそうか、うん、面白いですね。留年しまくって全員20代のチームが甲子園優勝してたら、そりゃそうだろってなる。
体の作りがもう違うよ。そうそう
そう。強いだろって。
めっちゃ強い。じゃあ、はい
はい、
M1 でよくネタになるんですよね、うん、
よく、はい、
ということを、
ね、
ヒントにしまして、
はい、
あれだ、この監督が
、うん、
なんかすごい交渉して、
はい、
もうなんていうか引き分けだったけど、
はい、
もう一回戦わせてくれって言って戦って、
はい、
勝った。
あー、うーん、あ、惜しいかな。
おおお。
あ、引き分けだったけど、
うんうん、
もう一回戦わせてくれ、
うんうんうん、
引き分けだったら別日で試合とかするんですか。分かんないけど。俺も一応野球が詳しくないんで。甲子園本当は詳しくないんで、ただ選手が頑張ってるのが好きだから見てただけであって。いやでもなんか近いっすね。
近い、
はい、
あ、すごい、円楽さんからの回答、
はい、
全員サッカー部からレンタルされた選手だった。あ
はははすげえな。一人も野球知らない人がチーム作ってそれで勝ち上がる。
ちなみに、
はい、
どうでしたか、この回答は。
この回答は不正解です。
不正解か。
不正解だけど面白いですもういいっすね、なんかこういう感じでね、まともに正解とか考えずに大喜利やってくれた方がいいです大喜利大会ですねこれはもう
、M1 でネタ、私のちなみに私が今回答したやつが一番近いらしいですよ。
近いっすね、うん、
そっか、監督だな、はい、私が言ったの監督だな、監督、はい、
野球部、ああ円楽さんこれも、うんうん、あ野球部がない学校で他の部からの寄せ集めだった、
うん、
これもなんかドラマなりそうな、
なんかね、なんかルーキーズとか
設定
とかでありそう今はそのシステムがなくて M1 になってるやつ、
M1 でもそうですね、話題になりますね本当に。
うん、
これって
ヒント2、うん、
ヒント2いきますか、
うん、
ヒントはですね、どうしようかな、 M1 グランプリで言ったら、
うん、
サンドイッチマン、
はいはいはい、
さんですね、
サンドイッチマンさん、
はい、
サンドイッチマン、
そうサンドイッチマンさんなんですよう
ーん、なんかちょっとよく分かんなかったですっていう感じのイメージです。
ちょっと分かんない、サンドウィッチマンさんでちょっとよく分かんない、
なんかちょっと何言ってるかよく
分
かん
ない
そのイメージしかないんだけど、
円楽さん、全員奨学金で通ってたって別にいいだろ全員奨学金でも
あ、これ合ってるんじゃないですか、
はい、
マリージャスミンさんから、
はい、
敗者復活戦から優勝できる、
お正解です、
お
マリー・ジャスミンさんが正解です、
あーすごい、
敗者復活から優勝したことがある、
うん、へえそうなんですか、
はい、
ああだから M1、
そう M1 でも敗者復活は話題になりますし、はい、サンドイッチマンさんなんて敗者復活で優勝してますし、
うんうんうん、そうなんだ、あじゃあなんか本当にすごい人たちなんですね、
はい、そうそう、敗者復活から優勝したことがある、
うん、
あの高校なんですよ、
で
今はもちろん敗者復活なんてないじゃないですか、
うん、うんうんうんうんうん、
でこれなくなった理由なんですけど、
うん、
あの敗者復活、あの、うん、一度負けた人間が優勝するとは何事だとあのクレームが入ったそうです、
へえ
それであの、うん、敗者復活っていう制度はなくしましょうっていう、
あそうなんですか、
ことになったらしいんですよ、
うーん、
いやそれはそれでかわいそうすぎないですか
確かに、
うん、
あとねその時にもしかしたらちょっと調子が出なかったかもしれないし、
う
ん、とかっていうのもねありますからね、
そうそうそうそう、
そうなんだ、あ
そう昔敗者復活があったんだっていう、
うんうん、そこから優勝って相当ですね、
相当頑張ったと思うんですけどね、うん、
これで1回負けて次のチャンスにかけようって言ってまたね、
はい、
もう相当頑張ったからこそのね、うん、あの成果だったかもしれない、
そういう優勝できたかもしれないし、
うん、
円楽さん誰も応援に来なかったんです、そんな寂しい状況で優勝できたら本当にすごいですね、
大変だ応援してあげて頑張ってるからここまで、
応援ありきってところありますからね甲子園とか
超好き、この応援合戦とかもめっちゃ好き、
ああいいっすよね、あれも面白かった本当に、
今年どんなでした、やってた、
今年もあれですよ、普通にブラスバンドとか、
うんうん、
応援団とかいましたよ、
へー、
あそっか、でもよくよく考えたら、うん、なかった時期もあったんですよね、
うん、なんかもうあん応援
去年
行ってもいいけど、
うん、
なんか声とか音とかはあんまり出さないでみたいな、
あ
なんかそんな感じじゃなかったでした、最近、
最近そうですね、うん、それこそだから僕ら見てた江南と、うん、一律船橋線の、
うんうん、
一律船橋側の応援曲っていうのが、
うん、
タイトル忘れたんですけど、
うん、
なんかその亡くなった生徒が行ったらしくて、その吹奏楽部、
うんうんうん、
その亡くなった生徒が作った曲みたいな話聞いてますよ、
待って、映画になるやつじゃない、
映画になるですよ本当に、
うん、なんか私これ特集で見たかもしれない、
ああやってたと思います、
ね、あの見たかもしれない、
あ、そうだ思い出した、そうそう、マリーさん、そう、市船ソウルって曲、
うん、そうそうそうそうそう、
この曲、この曲、
うんうん、
この曲だから鳴った瞬間になんか調子良くなって打てたみたいな、それで巻き返したみたいな話じゃないですか、湖南線、
うーん、
なんかそういうのあるらしいですね。なんかどこだったっけ、あ、智弁和歌山か、
うんうんうんうん、
にもなんかそういう曲ありますよね。なんかジョックロックっていう、
うんうんうん、
この曲流れた瞬間にもう選手で絶対打てるっていう、うん、魔曲って言われてる曲が、
そうなんだ、
そこもだから含めて、うん、やっぱみんなの戦いなんでしょうね、甲子園って。
あ、いいこと言う、
うん、
そうですよ。もうね、みんなのサポートでやるから余計にね、こっちも頑張れってエネルギー届くかもしれんし、ってなるから、あ、そうだよ、
うん、
あ、いいな。市船ソウルって曲だったんだ。
そうなんですよね、
うん、
うん、
素敵。もうね、高校まだまだこれからも甲子園ね、うん、続いていくか、
そうですね、長く続くでしょうし、
うん、
でもだから甲子園がだから今夕方からしかやってないんですか、午前中もやってんのか。
一応多分あの何だったっけ、あの熱中症対策とか策、ね、そういうのも考えないといけないみたいなのはちょっと聞いた気がするんですよね、うんうん、
だから夕方にやってたんだ。
うん、そうだと思います。
間に合ったんですよ、だから最後のその試合決まる瞬間まで、
うんうん、
に家帰って見れたんですよ。だから
そうだったんだ、
おかげさまで。
ああ、
そうか、真っ昼間にやってましたよね、昔は。真
っ
昼
間
でしたよね、
うん、やってた、やってた、あの仕事中にみんなラジオをかけて、
そうそうそうそうね、その時だけあの沖縄の人は仕事しなくていいっていう、
やってるって言ってちょっと許されるやつ、
そうそうそう、仕事サボってても全然許される時間がもう今はないんですね、じゃあ。
そう、
夕方だから。
夕方だったらね、うん、もう私も昨日は許されなかった。家に帰ってからどんなだったかなって言って結果見たんですけどね。うんうん、そっか、もういいな、もう甲子園みたいな、あんな熱い精神をまた送りたい、もう一回送ってみたい。本当にもう夏休みとか、え、じゃあ高校部活とかってなんかやってました？スポーツ系じゃなかったってことは。
スポーツ系じゃないんですよ、僕は高校時代の部活は、うん、あのバンドでした。
え、
軽音楽部です。
え、はい、え、待って、超意外。え、え、ドラム、
ドラム、
あ待って、
見た目で決めすぎじゃない。まあ、ドラムっぽいでしょ、
ドラムっぽい。
俺会った人全員に言われるんですよ、これ軽音楽部って話した、
うん、
絶対一発目がドラムなんですよ。
あのボーカルではないだろうな、
ボーカルではないっすよ、
ギター、え、ベース、うーん、まあ、ドラムじゃなかったらベースかなっていう。
ドラムじゃなかった、なんで僕は重低音専用なんですか。
なんかそんな感じ。え、すごい。え、じゃあリズム感いいんですね。
いやー、もう今もそうそうそう、なんだっけ、今もなんかゲームセンターとかにあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれとかやりますよ。
あ、
ゲームセンターにあるドラムのゲームとか、
はいはいはい。いる、あのめっちゃ上手い方ね。
うん、いや、そこまで気持ち悪いレベルには達してないですけど。
あ、そこまでプロにはなってないけど、
そこはプロにはなれてないけど。
、うん、懐かしい、あのドラムのやつ、
う
ん、
そうそうそうそう、
私もやってましたよ。
嘘。
あの、あ、ドラマはやってました。あのゲームを、
あのゲームの方ね、
ゲームの方で私バチ一本持って、うん、ここに落ちてきたらこれを叩く人、
そう、叩くっていう、そうそうそう
っていう役割を一個だけもらって、うん、それを
叩いて、どういうプレイの仕方。あれ
一人ではできないから、
あれって集団でやるものだったっけ。それぞれになってたんですか。
そう、になって、
あなたはシンバル、
そうそう、
あなたはヤットみたいな、
もうね、やるところが多いから、私たち3人ぐらいで一緒に。あのバチの人が2人いて、で持ってるじゃないですか、1本ずつ、はい、もう1人の一番リズム感がある人が足
足1人だけ足差し込んでやる人がい
やってた、やってた。
いや、面白い。そんなやり方してる人は俺見たことなかったっすね。
一応全然できなかったですよ。
できないっすよ。
一応これ、
それはそうなんですよ。あれ一人じゃないと処理しきれないですよ、脳が。
難しかった。逆に難しい方法やってたわけですね。
逆にダメです、あれは。本当に。 一応まあこれだけ言っときますけど、僕はドラムだけじゃなくてギターも弾きますからね。
そうなんですね。え、じゃあ何、作曲とかできちゃう系ですか？
あ、作曲はしたことないです。意外とコピーしかやったことないです。
あ、じゃあ何歌ってましたか？
ね、バンプオブチキンと。
何、選曲めっちゃいいじゃないですか。
バンプとかアジアンカンフージェネレーションが好きですね。それと、あ、
ちょっと待って、これはあれですか、高校の頃実はモテたんですよっていう感じです？
そんなこともない。
軽音部でバンプでアジカンが好きってなったら大体
モテたかったけどモテたいから始めるんですけど、バンドって。
ああ、そもそもそこから始まりだったんですね。
全然うんともすんとも言いませんでしたね。
いいなぁ。でもこれでね、はい、もし甲子園にあのドラムで行ってたら、
行ってたらよかったな。
またね、よかったかもしれないですね。
もっと甲子園好きだったかもしれない。はい、じゃあどうしますか、もう、
はい、
もう一回 CM 行きます？
そうですね、はい、じゃあまた CM 明けに、うん、トークテーマのお盆、今日トークテーマお盆となってますので、はい、お盆のエピソードのおしゃべりもしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ということで、新コーナー、ことぶきのクイズコーナーでした。
ことぶきクイズ。一旦 CM です。
しゃもじとたくじぇいのうちなぐちナウ。今日のうちなぐちはこちら、ジンムッチャ
ー。ジンムッチャ
ー、ジンはお金、ムッチャーは持っている人という意味を指します。つまり2つ合わせてお金持ちという意味になります。
ええ
な、
集合。
何、
あそこにいる、うん、おじさんよ、
うん、
ジンムッチャーだぜ。
あのおじさんな、
聞いてきてみ。
あ、行ってみよう。すいません、おじさん。
なんだい。
おじさんさ、ジンムッチャー。
俺はな、エビムッチャーだよ、小僧。
エビムッチャ
ー。俺はエビムッチャーなんだよ、小僧。
ジン持ってないの？
ジンは持ってなくて、
エビ、
エビを持ってるんだよ。エビをどうぞ。
サボさん、いらんよ。
小僧、エビをどうぞ。
いらん。
エビを買わないのか、
小僧。あ、もういいよ。
小僧、エビはいらないのか。
ええ、デブ、あのおじさん、ジンムッチャーじゃなかったよ。
エビムッチャーだって。
分かってたわよ。
かよおりちゃん始まってます。ミカです。
ことぶきパンチです。あなたのあなたにことぶきパンチ。成功しました。
おー、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ハートにパンチは届きましたでしょうか。
さっきあの CM でね、デブって言ったじゃないですか、
うんうん、
あの長谷川さんからね、うん、あの僕の所属した部活に関しまして、
うんうん、
パンチはデブあるいは雪の部だろうって。やかましいわ。何回もされるだし、されるよ、部活動の話されしてたら、このボケ。
あ、嘘、そうなんですか。
何回も言われるよ、そん
な。でも軽音部ってね、うん、いいっすね。これはもう、一番高野祭とか学園祭でもね、
ああ、そうそうそうそう、
盛り上がりますからね。
目指してましたけどね、結局そこには出れなかったんですけど、
うん、
でも、
うんうん、
ずっとドラムだったんですけど、
うんうんうん、
そのまあ、引退というか、
うんうん、
卒業の時に、
うん、
最後の最後にあの先輩が僕にギター弾かせてくれたの、
うん、
あの非常に思い出に残ってます。
ああ、何それすごい、うん、
ずっとドラムだったけどみたいな。
いいよ、最後だから
今日ぐらいはみたいな。前に立って、
うん
うん、パフォーマンスしてこいよみたいなこと言って、 ありがとうございますって。
やばい、こう泣きました。
でギターを演奏したら、うん、1曲目で弦が切れました。
持ってるな。
持ってないでしょこれ。本当に最悪だったよ。
今だからちょっとこうやって笑って話せるけれども、
そんな星の元に生まれたんだな俺はって思いましたよ。
先輩もね、もう
あんなに
移り渡すときにはね、
あんなに嬉しかったのに。
そんなとは思ってないから。
かわいそすぎる、本当に。
そんな夏の思い出か。いいね。あ、でもちゃんと届いてくれてますよ、うん、マリージャスミンさんから。心臓打たれますね、
はい、打たれますね。大丈夫ですかね。
もうちゃんと さっきのパンチも届いてたってことですよ。
円楽さんいい例ですねこれ、うん、そのバスケ部のベンチウォーマーに引退試合で試合に出させるみたいなやつ。
あ
まさにそうなんですよ。だから野球でもそうですけど、なんか最後ね、うんうん、なんか補欠だった子が、うんうん、バッターボックスに立たせてもらえるみたいな、ああいう感覚ですよね、うん、
あまたね感動するんだよな、うん、もう最後だからって言って、
そう頑張ってこいよみたいな感じで送り出してもらったんですけどね、
うんうん、もうその時にはね、うん、何かがあったんでしょうね。
もうこの世界に来ることが決まってたのかもしれない、
かもしれない。だからちょっといたずら的に
本当に
天のいたずら的に
本当によ。
さあね、そしたらスーパーギタリストになってたかもしれないです
ね。そうですね、うまくいったらね、
うん。や
ってたかもしれないな、今日は何の日はやらないですか。
あ、今日は何の日もやっちゃいます、
うん、やっていいんじゃないですか別に。
じゃあ、うん、ちょっとおくろばせながら、
はいはい、
今日は何の日紹介させていただいていいですか。
おー、よろしくお願いします。
今日は何の日。はい、じゃあ、
ゆるいな、なんか。
今日は何の日ですね、はい、じゃあせっかくなので私が調べてきた何の日もご紹介させていただきますよ。
よろしくお願いします。
はい、8月9日ということで、はい、語呂合わせです。何の日でしょうか。
語呂合わせで
ティッティッティッティッティッティ
あれじゃないですか、麻雀の、
うん、
大三元の日じゃないですか。
ブー。はい、あと3秒
あと3秒って何、なんで俺だけ時間制なんですか。
はい。
はいで、あ、時間切れとかじゃないんですか。
もう強制回答。
強制。ああ、なるほどね。じゃあ、まあ、8月9日で、
うん、
白じゃないですか。
あ、近い。
あ、近い。
うん、近い。
ああ、じゃあ、白で、
うん。
まさかの、2週連続パンツの日。うん、
ブー。ちょっと遠くなった。
先週もパンツの日だったから、今週もパンツの日かな。違います。
一応、あ、すごい、マリージャスミンさん、合ってる、はい、野球の日でもあるんですけれども、
はいはいはい、
あ、で、あと一個、バックの日、あ、バックの日近い、うん、ちょっと今日は私がご紹介させていただくのは、一番近、はいはい、近かったのが、このバックの日と、ハグの日。
バックの日、ハグの日。
ハグの日です。
ハグ、
うん。
ああ。
そうなんですよ。
なるほど。
今日は、ハグの日でもあります。
はい、はい。
はい、これはですね、お調べしましたところこんな素敵な意味がありましたよ、
はいはいはいはい、ハグですもんね。
そう、うん、ちょっと待ってよ、うん、ちょっと待ってよ、今消えちゃいましたよ。
どっかに、今調べ中でございますので、はい、しばしご勘弁を。
あ、はい、いきますね。はい、ハグの日なんでなのかというと、8月9日という日付がですね、うん、語呂合わせであることが由来となっています、うん、
はい、
この日については広島県広島市のハグの会によって2007年に制定された記念日になってるんですけれども、
はいはい、
ちなみにハグという言葉がなぜ抱きしめるという意味であるのかというと、
はい、
英語でハグが抱擁という意味であるからということなんだそうです。
そうですね、う
ん、でですね、ハグの日にちなんでということで、
うん、
このハグの日、ハグされたいイケメン俳優ランキングっていうのがですね、まあ、載ってたんですね。
はいはいはいはい、はい、
ちょっとご紹介していいですか。
ああ、じゃあもう20位から。
じゃあちょっとね、第1位当ててくださいね。
第1位当てましょう。う
ん、じゃあ第3位。
はい。
中村智也さん、561票。
あ、割と最近のランキングってこと。
うん、そう。2020に、ちなみに私が調べたランキングっていうサイトの方で今調べてるんですけれども、そこで8月7日に。出てたようですね、
うん、
第3位が中村智也
氏。中村智也さん、はい、
はい、もうふんわりボイスとこのイケメンで、はい、
最近ね金曜のドラマにも出てましたね。
そう、うん、ランキングされているということですよ、
はいはい、
最近特に色気がすごいっていうことでですね、
なるほど、
ランキング見事3位となっているようです。
うん、
そして第2位、
はい、
松下洸平さん。
あ、はい、松下洸平さん、
お、614票で獲得して第2位にランキングしてますね、
はいはいはい、
心ごと包み込まれたいという声が多かったそうです。
ああ、なるほどね、
うん、
優しい雰囲気の人が、
うん、
結構人気かもしれないですね、この流れで。
そう
なるほどね。
ということで、この2人を抑えて第1位になったのは誰でしょうか。
この2人を抑えて第1位になった人、
うん、
長州力とか
あ、でも、あ、でも、あ、でもめっちゃ遠いですけど、
めっちゃ遠いですよね。
あの、がたいがごつくなったっていうんですか。
さあ、ごつくなったんですね。
うん、そっちはちょっと合ってる。
あの、一応、まあ、ただ後ろから、
うん、
後ろから抱きついてそのままあの
投げられるやつ、
ブレンバースバックドロップされたい願望とかプロレス好きの女子にはないんです。
ない
っすね。女性の方にはないですか。
まあ、一応あのランキングが今イケメン俳優ランキングになってる
ので。俳優ランキング。
そうそう、イケメン、イケメンです。
そうか、それ以外スポーツ選手は対象外でした。
うん、
そうか、でもだとベタに、
うん、
ベタに言ったら、
うんうん、
木村拓哉さんじゃないですか。
あー、違うな。
違う、でもバックハグのイメージはやっぱ、
うんとね、正面からもギュッてするタイプだと思う。
正面、え、ガタイが良くなった。
うん、一応このコメントでいきますね。
はいはい、
鍛えたボディで優しいハグ。
鍛えたボディ、
うん、そう、この鍛えたボディで優しいハグ。
はいはいはいはい、なるほどね。うん、
あ、マリー・ジャスミンさん、鈴木亮平さんではないです。
お、俺もそう思っちゃったんですけど、こっち目に入っちゃって。
あ、でもなんかちょっと体が鍛えられたっていうところではちょっと合ってるかもしれない。
誰気になる。誰でしょう。
若い。
みんな若かった一応今聞いた人
若くて
誰だろう。
え
めっちゃ鍛えてる人。
うん、鍛えてる。あの、あれな、あれに出てました。もうこれ言ったらもうバレるけど、うん、DCU に出てました。
ああ、分かっちゃった。
はい、どうでしょうか。
分かっちゃった。ボケようかな、あえて。
うん、
阿部寛。
あああ、それ私それ私
何カミングアウトしてるんですか。
それ私、私はね第1位もハグだったら阿部寛さんがいい。
阿部寛かなと、うん、マジで思って、うん、
じゃあ
阿部寛だ、阿部寛だ。
声だけ、
声が違う、俺もシステムだ
めっちゃかっこいい。私、阿部寛さん超好き。待って、私のテンションが上がっちゃった。
あ、まあ、まあまあ分かりますよ。
若い方の、う
ん、若い方で言ったら横浜流星くん。
はい、そうです。そう、
ですよね。
ピンポン、
はいはいはい、
あのひなさんから流れ星かって言ってます
流星でね。
ピンポン、そうです。もう第1位なんと692票を獲得してますね。あの、鍛え抜かれた腕にハグされたら幸せだと思う。あ、
鍛えてるイメージなかったっすね。でも空手やってたんですよね。
なんかね、格闘系なんかやってらっしゃるっていう感じでしたよね。
あんまり脱いでるイメージがないから。
あ、なんかこの、うん、堂々と脱ぎはしないけど、なんかちょっと分かる感じ。 あの DCU の時とかめっちゃ、
あ、なんかね、もうウェットスーツとか
出
ましたからね、あの時。
そうそうそう、かっこよかったな。で、うん、私はあの阿部さんの方、
阿部さんの方
私の一応好み的にはね、
でもミカさんはもう阿部さんということで、うん、
じゃ誰が一番いいかなって言って考えた時に、阿部寛からあともう一人が高橋一生、
はい、あー、なるほどね。ハグ限定、
ハグだったらですね。もう絶対でもね、うん、いや、その結果私は阿部さんです。見事正解です
ありがとうございます、はいはい、じゃあもうそろそろ、まあ、お時間ということなんですけど、
はい、
ちょっとね、
はいはい、
あの告知をさせていただきたいんですけども、うん、まあ、毎月第4土曜日、あの気象転結、
うん、
お笑いライブやってるんですけど、
はい、
今週土曜日もちょっとあのライブありまして、
うんうん、
はい、朱里さんがいつもあの髪を切ってる美容室のヘアーダーシ
ュ、おー、ヘアーダーシュ
プレゼンツのですね、うんうん、オリジンお笑いライブ、うん、インジグザグというのをやります、
うん、
はい、8月13日土曜日の、うん、こちら開演7時半ですね、
はい、
ということになりまして、会場があの、うん、若さの招き猫があるんですけど、
うん
うん、その地下1階のライブバー、
うん、
ジグザグの方になりまして、
うん、
もちろんあのうちらの代表のしんとすけさん、
はい、
ベンビーさん、
うん、
あのピロンピロン下里さんなど、うん、他若手も数名出て、
うん、
あとヨシキカーニバルさんという、
お、ヨシキカーニバル
さん、オリジンに最近あの所属したあのミュージシャンの方 の、
はい、
あの歌の出演もなどもある、
はい、
まあ、盛りだくさんなライブになりますね、
うん、
まあ、ちょっとあの、まあ、状況を見てということもあると思うんですけども、感染症対策はあのバッチリしまして、
うん、
行いますので、もしよかったら来ていただければありがたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。ちょうどウクイも終わっての翌日
ですからね、ちょうどいいですからね時期的には皆さんも、うん マリシャスミさん、そうですね、コウタ君も歌いますよ。
あ、そうなんだ。
たまになんか打ち上げやった時にコウタ君と一緒に歌ったりするんですよ、僕が。まあまあそれがあるかはちょっとまあ時期的に分かんないんですけど、
うんうん、
ぜひまあ、もしよかったらお越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。8月13日ですね、はい、今週の日曜日となっております。はい、あ、日曜日だよね、合ってますよね。
土曜日、
間違えました、土曜日です、はい、失礼しました、はい、土曜日となっております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いや、お疲れ様でした。
あっという間に、もうやりましたね、
また来週です。
ね、はい、また来週また一緒におしゃべりしていきましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ火曜リジンチャンプルお届けしましたのは劇団おじまいしろみかと、
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
バイバーイ。